PM か黄砂がで、喉をちょっとやられておりまして、今日はこのマイクを使います。皆さん、何かの集まりでノンクリスチャンの友人知人が、皆さんのことを紹介するときに、経験深いクリスチャンというふうに、そのように紹介されたことはないでしょうか。以前、ずっと前ですが、もう十数年前のことですが、ノンクリスチャンの集まりに何回か出た折に、岩橋さんは敬虔なクリスチャンでうんぬんとこのように言われて、大変戸惑ったことを覚えております。まあ、クリスチャンとしての光栄さ、そういうことには思いましたけれども、果たして自分が敬虔なものであるか、厳しく自分を思い直すそのような機会が与えられました。まあ、日本のクリスチャンには枕言葉として敬虔なという、そういう言葉がつけられることがよくあります。まあ、日本の世間一般の人々は、クリスチャンイコール敬虔な人、そのように考えているように思います。果たして私たちクリスチャンは敬虔なと呼ばれるにふさわしい人間でしょうか。国語辞典には敬虔とは敬い慎む気持ちの深い様、特に神仏を深く敬い仕える様と、そのように書かれております。まあ、クリスチャンとはギリシャ語クリスティアノスの音訳で、キリストに属する者、キリストに従う者の意味です。紀元後43年にシリアのアンテオケで、アンテオケの人々がキリスト信者につけたあだ名であったことが、今日の聖書の箇所に記されております。はじめは幾分侮辱の意味であったのが、後には信者たちが光栄あるなとして用い、一般的になったという歴史があります。今日は先ほど知識者の方に読んでいただきました使徒行伝、11章19節から30節までを、私たちクリスチャン、キリスト者はどうあるべきかということを、しばらくの間皆さんと共に考えてまいりたいと思います。イエスについて語るなんてけしからん。まあ、そのようにエルサレムに住むユダヤの人たちは、ユダヤ人でありながらイエスを神の子と信じる人を追いかけ回し、家から家へと押し入って、片っ端から捕まえて、もう信じませんと、そのように言わせようとしました。まあ、イエス様を信じる人々は命からがら逃げました。まあ、エルサレムから遠く離れたフェニキア地方、それからキプロス、さらに離れたアンテオケ。フェニキア地方というのは、エルサレムから、北に400キロくらい離れたところでしょうかね、地中海寄りの地方ですが、キプロスとそれからアンテオケというのは、その地中海の一番、奥のところですね、東側のところの一番北の上のところですね、そこの港町でしたが、まあ、そこまで、まあ、600キロぐらいでしょうかね、地図で見ますと。ですから、ここから大阪ぐらいまでの距離、まあ、その辺まで逃げて、その弾圧の手から逃れたわけです。 たどり着いたアンテオケはギリシャ語を話す人たちの町でありました。逃げてきた人たちの中にはギリシャ語を話す人もいました。その人たちはアンテオケに着いた時、ギリシャ語でイエス様のことを伝えました。話を聞いた人たちは次から次へと、イエス様こそ神の子救い主、そのように信じるようになりました。まあ、こうしてエルサレムから追い散らされた人々によってできたのがアンテオケの教会でした。まあ、この話はエルサレムに残っていた教会に伝わりました。自分たちの知らないところで教会が生まれるなんて一体どうしたことだろう。ユダヤ人ではない人たちが次から次へとイエス様を信じるなんてあるのだろうか。これはきっとおかしな噂に違いない。エルサレム教会はその噂が本当かどうかを確認するために信頼するバルナバをアンテオケに送り出しました。バルナバはアンテオケの教会に着きました。そこにはユダヤ人もいれば外国の人もいます。みんなで助け合って教会を作っていました。バルナバは大変驚きました。そして何よりも喜びました。自分たちの勝手な思い込みを超えて、ここにも教会が生まれていたのだ、なんという素晴らしいことだろうと、これこそ神様の恵みに違いないと、そのように大変バルナバは喜んだわけです。まあ、こうしてはいられません。バルナバはタルソスの町にいたサウロを探し出し、まあ、タルソスというのはアンテオケからさらに200キロぐらい北西のところですね。地中海の一番東側をこう折り返したトルコの方に向かうところですね。そこにタルソスという港町が、サウロはいたわけですけども、そのサウロを探し出しアンテオケの教会に連れてきました。まあ、先週の聖書箇所に出てきたあのサウロです。キリストを信じる者を弾圧することに異常なほどに情熱を燃やしていたサウロはダマスコ途上で強い光に打たれ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかというイエス様の声を聞いて、3日間暗黒の世界をさまよった後、目から鱗のようなものが落ち、今では改心してイエス様を熱心に述べ伝えるものとなっておりました。バルナバはサウロと一緒に丸1年の間、雨の日も晴れの日も嵐の日もアンテオケ教会でイエス様について教えました。ある日アンテオケ教会の人たちは、エルサレム教会の人たちが大飢饉で困っているとも知りました。イエス様につながっている人たちが困っているのを放っておけない、それぞれができうる限りの援助の品を送りました。エルサレム教会と緊張の関係にありましたが、そこには福音によって自由にされた者たちの働きがあり、福音に生きる者たちの姿がありました。19節を現代訳で読みます。さてステパノの死をきっかけとして起こった迫害のために散らされていった人々はフェニキア、キプロス、アンテオケにまで行ったが、ユダヤ人以外には誰にも救いの福音を語らないでいた。 ユダヤ教徒によるエルサレム教会への迫害でギリシャ語を話すユダヤ人の多くがエルサレムから離れていったことがこの使徒行伝6章1節8章1節に記されております。こうして散らされた人々はその先で福音を述べ伝えていったもののユダヤ人以外には御言葉を伝えなかったとここ19節に記されています。ここに当時ユダヤ教の枠を超えることができずにいた弟子たちの限界とその様子が伺えます。しかしそうしたしがらみから自由な人たちがいました。キプロスやキレネから来た人たちは、キレネというのはアフリカですがその対岸は、ギリシャですね。ギリシャの対岸がキレネですが、そこから来た人たちはユダヤの壁を越えてギリシャ語を話す人たちにも福音を伝えました。そこには彼ら自身の喜びから来る自由さがありました。ユダヤ教を背景に持たない人たちがイエス様を信じるようになっていったことはエルサレムにある教会を心配させました。なぜならエルサレム教会の人たちは自分たちこそが主流派だという考えを持ち自分たちの手の及ばないところで新しい出来事が起こっていることへの不安を覚えたからです。そしてエルサレム教会の人たちはアンテオケ教会の教会に人望のあったバルナバを使わしその様子を見てこさせます。23節です。同じく現代訳です。彼がそこへ来て神のなさる素晴らしい恵みの働きを見ると喜び皆が固く信仰に立ち主から離れないようにと進め励ました。自分たちこそが中心だと思い込んでいる人たちの預かり知らぬところで神様は恵みの技を起こしておられたのです。サウロはダマスコの途上でイエス様と出会い改心してキリストの福音を伝えるようになっていました。けれども彼はユダヤ人からは命を狙われエルサレムの弟子たちにも受け入れられず生まれ故郷のタルソスに逃げ込んでおりました。イエス様と出会い新しい出発を始めたはずのサウロでしたがその歩みは決して順調ではなかったのです。こうしたことに意気消沈したであろうサウロでしたがバルナバは彼を活躍の場へと引き出します。バルナバはサウロを改心した直後にエルサレムに来たときまだ疑いの目でサウロを見ていた人たちに紹介した人物でした。こうしてサウロはバルナバに見出されアンテオケ教会の一員に加えられることで再び新しい歩みを始めることができました。アンテオケの教会で弟子たちが初めてキリスト者クリスチャンと呼ばれるようになったと報告されております。淡々とした報告ですがこれは大きな意味があります。それはクリスチャンと呼ばれる人たちのルーツが私たちのルーツが主流派を自称していたエルサレムの教会ではなく異邦人教会であるアンテオケにこそあったということです。そしてその内実として、実際のこととして大飢饉が起こったときに エルサレム教会を支えようとしたアンティオク教会の姿が描き出されています。クリスチャンとはイエス様をキリストとして信じるということにとどまらず、その福音に示された愛を生きる者たちのことを指します。そのことは援助の品が奉仕を意味する、まあ、援助の品、口語訳では援助となっていますね、新教訳では援助の品となっておりますが、その援助の品が奉仕を意味するディアコニアという単語であることにも表れております。自分たちこそが保守本流だとして異邦人教会を見下し、自分たちの支配下に置こうとするエルサレム教会に対して、アンティオケ教会のクリスチャンたちは兄弟姉妹としてそれを支え励まそうとしたのです。さて、私たちはクリスチャンが、私たちクリスチャンが敬虔さを保つにはどのような思いでいることが必要でしょうか。以前聞いた話ですが、ある牧師は一瞬たりともイエス様を逃がさないという思いでいつもこの右手をですね、握りしめていたそうです。イエス様をしっかり掴んでいたということであります。また水を飲むときも父と子と聖霊のことを思って、この三口ずつこのごっくんと飲むんじゃなくてですね、父子そして聖霊と、このように、いつも覚えて、水もそのように飲んだそうです。私も時々思い出して、イエス様をしっかりこう握ろうとしますが、それをずっと続けておることはできません時々思い出します。まあ、このように神様の御臨在を覚える訓練はとても大切だと思います。神様がいつも見ておられるということを覚えるなら、敬虔さを保つことができるのではないでしょうか。ある教会では教職者たちと教会員たちが電話で、次のように質問し合って、互いに神様のご臨在を確認するそうです。もしもし、今誰と一緒にいますか。友達といます。これはペケです。主と共にいます。こう言わなきゃいけないそうです。そしてもう一つは、今どこにいますか。家にいます。これはペケです。主のうちにいます。主の中にいます。こういうふうに、答えるそうです。私たちもやってみますか。皆様がいつも私たちと共に、神様がいつも私たちと共におられることを知って信頼するとき、不安や虚しい虚しさから解放され、慰めと平安を得ます。神様の御臨在の中で生きることは、クリスチャンが追求すべき最上の人生です。教会にはさまざまな課題や困難があります。私たちの教会でも例外ではありません。2000年の歴史の中で一時たりとも教会が順調であり得たことなどなかったと思います。しかしそこにも神の御業が起こされ、神の恵みがあったことをアンティオケ教会から、そしてバルナバの姿から見ることができます。エルサレム教会で迫害され散らされたことでできたアンティオケ教会の人々が援助の品を送る決断をしたのです。 クリスチャンと呼ばれるようになった人たちが福音において明らかとされた神の愛に生きる者たちであったことを、私たちはそのことを心に留めながら前進してまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はちりぢりになったエルサレムの生徒のうち、アンテオケでギリシャ人に福音を伝えた情熱的な人々がいたことを、そして主の御手が彼らと共にあり、数多くの人々がイエス様を受け入れる素晴らしい結果につながったことを知りました。福音を伝えるために献身した生徒たち、御言葉を教える働き人、神の助けの御手が合わさったとき、教会は健康で美しく成長することができることを改めて教えていただきました。今日は礼拝の後、新年度を方向づける重要な総会が開催されますが、どうか主よ、私たちの教会がアンテオケ教会のように主にある一致を持って、しかも情熱的に共に助け合う関係が気づかれますように導いてください。どこにいても御言葉で導いてくださる神の御臨在を経験する主の宮となれますように、また何をするにも御言葉を成し遂げられる神様に用いられるものとして、神様の栄光のために生きられますように、この日の御教えに感謝し、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。